べ森の兵庫町歩き。さあ今月も行ってまいりました。今回は播磨町ですよ。
です、
はい、はい、加古郡の南に位置しておりまして、うん、兵庫県下ではこれ最小一番小さい面積の自治体ということになりますかね。ですからJR 土山駅から、うん、南西に
ずどーんとまっすぐ南に降りたところに役場があるやろ。
そうですそうです、はいはい。で、あの兵庫県立考古博物館ありますでしょ。
もう近い ね、
あそこの展望塔から町のすべてがだから一望できるわけですよ。もうそこから見えるのが全部播磨町ということで、
は
い、
なるほど。
でこちらの考古博物館、うん、私実は初めて行ったんですけれど、うん、すごいですね。あの触れる体感する考古学のワンダーランドというコンセプトだけあって、うん、そのね体感度がすごい。だって土器を触ることができるとかよくあります、うん、そんな当たり前、うん、
当たり前、
もうその前段階である発掘時のユンボ体験、
うん、何それ、どうしてくれんの
ユンボ乗れる、記念撮影もできた、からの土器発掘調査体験まで、もう多分あれね館内の全ての体験ポイントを制覇したら、丸1日かかるんじゃないかなっていうぐらい充実してました。
ああそう。
でまたの体験学習室では、うん、いつでもできる古代体験として、うん、勾玉作りとかミニミニ石包丁作り、あと古代の火起こしから組紐作りなど体験できるんですよね。
いろいろできるんや。
そうなんです。ということで私もベテランボランティアの石川美代子さんの指導のもと、うん、組紐作り体験してきました。お聞きください。指を引っ掛けましたけれど、これでこちらを、は
い、と人差し指、はい、右手の人差し指と中指と、
はいはい、これを下の紐を引っ掛ける、
はいはいはい、人差し指で取ってください、はい、
で次が今度は左の、はい、
入れ替えまして、
入れ替えて
左の人差し指で一番下の糸を下から引っ掛けてください。
一番下のこう、
はい、取り出してください。はい、締めます。
本当だ。上の方がギュッギュッと締めていくと、
はい、
組まれてますね。はい、これのじゃあ繰り返しっていう感じ。
はい、はい、そうですそうです。
で、あ、ちょっと、はい、これ危険ですね。
通してくださいね。
は
い、
慣れてきた頃が危険ですね。
はい、間違えますので、人差し指で必ず取ってください。
必ず下を。はい、これ例えば取る場所を変えていくと、
はい、じゃあ下から2本目を取ってみてください。
今度は
人差し指で
上を。
はい、下から2本目。
はい、はい、
同じように。
同じように
左からも下から2本目。
下から
2本目です。
これですね。はいはい、同じようにやってみると、どんどん分かれてきてる、はい、今度は途中から、
はい、
今まで綺麗に組み上がってきたところが、
はい、2つになってます。
面白いですね、はい、これを昔の人は、今回分かりやすく毛糸ですけれども、いろいろな素材で編んでたっていうことですか。
そうですね、絹とかでしょうね、麻とかでしょう、多分ですけど、
はい、今まさに私はじゃあ古代の人と同じような手順で同じような作業をしているということですね。うわ、これ集中しますね。これ体側だと例えばどんなものが出来上がってきたりするんですか。あ、もしかしてこれショール、
マフラーですかね、
はい
はい、
マフラー、あ、こんなのもこの組紐の応用でできるんですね。
そうです
ね、はい、うわ面白い、はい、これがもう当日に来ても体験できる。
そうですね、はい、あのマフラーとかはあの予約していただくんですけれども、はい、普通のこの今体験していただいた組紐は当日いつでもできます。
いやこれは老若男女、はい、ハマりそうですね、はいはい、 はい、糸のね、うん、大きさが変わるだけで、うん、いわゆるなんかこうアクセサリー装飾品になるようなものもありますし、マフラーもできちゃうということで、大概不器用な私でも、うん、ボランティアの方が親切に教えてくださいますので、ね、誰でもできます。
はい、
はい、でこちらのいつでもできる古代体験、開館日の朝は10時から11時半の間、お昼からの場合は1時から3時に体験することができます。お問い合わせの電話番号も申し上げておきましょう。電話079-437-5564 079-437-5564 です。で現在こちらの考古博物館では特別展装飾たちと日本刀が12月2日まで開催されています。いわゆるあの大きな刀と書いてのたちですよね、
日本刀、
はい、日本刀、うん、これがもうあの古代にやっぱりあのそれだけあの権力のね、強さとかも示したということもあって、はあはあ、うん、非常にあの魅力的な展覧会となってますので、うん、こちらもぜひご覧ください。
ね、はい
はい、そして、館内にあります風月堂カフェであんみつを食べました。あとはですね、は
い、
隣接しています大中遺跡公園
遺跡、
はいはい、行ってまいりました、うん、今すごいですね、うん、こちらでは古代の暮らしを360度AR で再現したという、う
ん、AR で何？
あのね、拡張現実と言いまして、あの遺跡内のそういう場所に行ってスマホとかタブレットをかざすと今見えている現実の風景にプラスアルファ、うん、古代の風景が乗っかってくるんです、
うん、
これが拡張現実というんですけれども、うん、CG で再建された古代人がそこで火を起こしていたり、
ああいうのが見えるの、
はい、
へ、
動いてるのが見えるんです。えらいこっちゃですよ、はい、いわゆるあの Wi-Fi のある環境で QR コードを読み込んでもらって、うん、そのアプリをスマートフォンに、うん、あのダウンロードしていただくと、お持ちのスマホでも OK ですよ。
なるほど。
で敷地内にある播磨町郷土資料館では、うん、無料でこのタブレットの貸し出しも行ってますので、そうなんです、スマホ私持ってないわという方も安心して行ってみてください、
はい、
これはね楽しいですよ、
うん、
大人もかなり楽しい。
ああそう、
はい、だから当日は、まあ、担当の方にね、ここにかざしてみてくださいって言ってもらいましたけれど、うん、実際にそのポイントを探してみる楽しさもありますからね、
うんうんうん、
はい、でテンション上がりまくりの私が目にしましたのが長蛇の列がありまして、え、これ何かなと思って行ってみると、何でも11月28日まで播磨町郷土資料館で開催されている特別展、うん、今里伝兵衛と新湯用水の記念講演会やったんですよ、
はい、
新しい井戸と書いて新湯用水、うん、でこれは何かというと、江戸初期に干ばつに苦しむ播磨町の農民のために加古川大関から小宮大池まで延長 13.7km の水路を1年余りで完成させたのがこの今里伝兵衛さんらしいんです。へー、すごい人がおるねんな、うん、で聞けば11月のこの親友探検ツアーすでに満席なんですって、
う
ん、
いいそうな、
え、
ほう、
今日のこの長蛇の列に、うん、え、もう11月のツアー満席、これは何ということで、うん、この人気の秘密を講演会講師でいらっしゃっていました、うん、阪南大学国際観光学部教授の北村隆さんに伺いました。北村先生、
はい、
この特別展が人気の理由をまず教えていただけますか。
そうですね、やっぱり加古川のたっぷりとした水をですね、この水がこう入りにくい地域にいかにこのね苦労して持ってきたかっていう、まあ、その先人の苦労をね忍ぶというところが一番の見どころだと思いますね、
うん、こちらの資料館の展示もアニメを用いたり、またビデオだったりとても分かりやすいですね。
そうですね、特にアニメがですねすごくよくできてましてね、もう伝兵衛さんの苦労がもう本当に一目瞭然というアニメに仕上がってますね、はい、
そして今この播磨町内ではこの、ま、水路用水をたどっていくツアーもできると ということなんですね。
そうですね、今度私がちょっとこう企画したツアーがございましてね、まあ、用水をこう辿っていくと同時にですね、その沿線の風景とかそういったものを楽しんでいただく、まあ、そういう企画にしようかなと思ってるんです。
普段私の、ね、日常に溶け込んでいる風景だけにこういう見方があるんだな、こういう先人のご苦労があったんだなっていうことをこの展示で初めて知る形になりました。
そうですね、それは良かったです。はい、
さらにこれ、まあ、もうガイドがもう満席ということなので実際に個人で回ろうという方にアドバイスがあればお願いします。
はい、そうですね、当資料館の方で精細な、まあ、詳細なですね地図を用意しておりますのでね、もうどなたでもこう回っていただけるような詳しい地図を用意しておりますので、それでお一人お二人でですね気の合った人で回っていただければすごくいいかなと思うんです。
ただこうした農業用水として活用されていたものですから、最近はちょっと埋め立てられてしまったりっていうこともありますよね。
そうですね、やっぱり耕作地がどんどん減っていってしまっておりますのでね、本来の水路としての役目が終わりつつありますが、ただほら水の流れている風景あるいは水の音がするね、まあ、そういう景色ってすごくいいじゃないですか。うん、それをまた新たなですね都市景観の構築といいますかねに使っていただければなと私は思ってるんですけどね。
じゃあこうした水の流れのある生活っていうのが現代人の私たちにもいろいろな効用があるような。
そうですね、やっぱりその近くで水の音がパシャパシャっとしてるとすごくいいじゃないですか。小川のせせらぎっていうのを聞きながら生活したいもんですからね、それを水路で再現していただければいいんじゃないでしょうかね。
私たちの街を見る目がまた一段変わってきそうです。
はい、違ってきますよ。
はい、はい、ありがとうございました。
どうも。
いやこの今里伝兵衛さん、そう偉業はね、郷土資料館のアニメビデオが本当に分かりやすいです、
う
ん、で、あ、こんな風にして測量したんとか、うん、そんな現象をヒントに水路を通していったんやって驚くことばっかりです、うん、でおっしゃってたの、その地図片手にね予習して改めて針町を歩いたら、うんうん、業績の跡がもうそこここに、
分かる。
だから普段やったあ用水路ぐらいにしか思わないけど、うんうん、これ見てからだと、うん、もう町全体が、うん、もう知恵の結集中に見えてきます。
今度ウォーキングしようかな。
いやそうです、もう播磨町全体がこれもう博物館ですよ。
うん、
はい、で11月3日土曜日は、はい、第28回大中遺跡祭りが開催されますので、うんうん、この日だと JR 土山駅から巡回バス出ますから、うんうん、はい、このタイミングで一度訪れてみてはいかがでしょうか。
うん、なるほど、
ね、この郷土資料館展示を見たらおそらく帰りは播磨町を歩きたくなると思いますけどね、うん、はい、バスじゃなくて。はい、というわけで今回もリスナープレゼントいただいております。うん、この兵庫県立考古博物館の特別展の招待券、そして大中遺跡祭りのタオルセットにしまして10名の方にプレゼントいたします。こちら締め切りが10月26日金曜日、来週の金曜日とさせていただきますので、ご希望の方はメール、ファックス、ハガキでお送りください。メールは tani@jocr.jp、 ファックスは078-361-0005、はがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西谷五郎の笑って暮らそう、田辺真理の兵庫街歩きのコーナーまでお願いします。はい、というわけで先人の知恵を今にしかも楽しく伝えてくれる、うん、何を後世に残していくのかを丁寧に選択された結果が播磨町にはあったな。
本当ですね。
はい、そんな気がした街歩きでした。
はい。